know I stand in line until you think you have done. What is that? それは何ですか? And if we go someplace to dance, I know that there's a chance. 1950年創立、延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。長崎県の学校法人青雲学園の校歌から始まりました。バスイッツダス、今回も延岡共立病院の赤須育太郎院長にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ先生どうですか？
今この校歌を聞いて、
はい、
高校時代に戻った
ような戻りましたか？
緊張してきましたね。
懐かしいなよりちょっと緊張感が、
そうですね、辛いことが多かったもんですから、
はい、
この効果を聞くとこう、なんていうかな、
シャキッとこう、
シャキッとなりますよね、
うん、
こう震え立ってきますよね、なんか、いろいろ思い出してきました、今。
はい、まあ、今回のテーマが、先駆け、青雲高校。
ああ、そうですね。
このタイトル。
はい、はい、はい。ちょっとね、まず、今日帽子を持ってきたんです。
はい。
青雲高校のですね。
そうなんです。
はい、これ僕、ずっと部屋に、置いてるんですけど、今までずっと、いろんな、まあ、点々として、いろんな病院で働いたこともあるんですけど、まあ、その度に帽子は必ず部屋に飾ってて、
はい、
見えるところに置いてたんです。というのが、この高校の3年間はですね、僕にとって非常に辛い時期だった3年ですね、
はい、
で。その時のことを忘れないように、そして、ね、その、まあ、いろんな、医者になってからも辛いこともいっぱいあったんですけど、その時この帽子を持ってね、あの時ほど辛いことはないと、
はい、
頑張れるはずやと自分に言い聞かせながらね、まあ、辛い時期を乗り切るためにこの帽子を常に、はい、見えるところに置いてるんですよ。
そうなんですね。
これを持ってきたんですけどね、
うん、まあ、その貴重な、ね、帽子今目の前にありますが、
はい、どうなんでしょうね、長崎の学校は、まあ、こういう帽子が普通なのかもしれないけど、はい、帽子のこの上のクラウンっていう出っ張りのとこですね、はい、これが警察官とかの帽子みたいにパンとこう張り出してるんですね。
そうですよね。
で非常にかっこいいね、うん、と僕は思ったんだけど、はい、実はその弟がね、先に青雲中学校に、行ったんですよね。でそれで4月から入るでしょ学校ね。で5月の連休に帰ってきたんです。でその時僕は松根富中学校の3年生、弟が青雲中学の1年生、この制服着て帰ってきたんです、
はい、
で帽子はパンこう被って、学生服も同じデザインだけど濃紺色なんですね、ちょっと色が違う、はい、で、靴も革靴で。で、まだ5月でちょっと寒いんでね、コート着て帰ってきたんですよ。 と、その格好があまりにもかっこよくてね。
はい。
はらーとね。僕は田舎の中学校でしょ。で、向こうはね、こう、昔の海軍の制服みたいにして、うん、ピシッとして帰ってきたんですよ。
はい。
それ見て、わーっとね、こう、凛々しい、うん。こんな制服着れるのかと思って。で、僕は祖父が海軍だったもんですから、姿を見てね、もう祖母がまたもう涙してね。
ああ。
ふとおじいちゃんが帰ってきたようだと。
はい。
まあ、それぐらいね、こう、スラッとした、
うん、
制服に目を包んで帰ってきたもんですから。
はい。
これはやっぱりね、僕もそんな学校に行ってみたいなと、うん、まあ、遅まきながら思ったわけですよ。ちょっとまずその、行く前のとこからお話したいんですけど、
はい、
僕はあんまり頭が良くなくてね、西雲高校に入るには、とてもその学力が足らなかったんですけど、幸いね、その延岡で、いい勉強を教えてくれる先生おられて、今でも日の出町で、塾をやってる、まあ、無名塾の川野先生という先生に教えを請うてですね、
はい、
先生はその、一年間その、まあ、各県のね、受験の問題集があるじゃないですか。で、それを、まあ、北海道か沖縄まで全部解けと。一年間で。言われて。要するに、勉強はできなくても、テクニックがあれば受験を通るんだと。
はい。
高校の受験の、まあ、の問題というのは出題する基準があって、その基準に沿って作られてるから、それを、まあ、例えばピタゴラスの定理を使って解くとか、いうのが決まってるんですよ。で、そういうのが分かれば、どこの、高校受けても通るんだと言われてね。
はい、
塾が月水金なんで、科目堂で、まあ、解いていくんですけど、まあ、7時から、始めて、まあ、国産、チャース、理、1教科50分ですよね、試験はね。だから7時から始めて、まあ、7、8、9、10、11時。で、12時までに全科目終わるわけですよ。自分でこう、解いていくわけですね。
はい、
国語を解いて、英語を解いて、数学を解いてと。で、その、わからんかったとこを次の日に塾に行って、その、添削してもらう。だから、まあ、川野先生はその、授業はされないんだけど、一人一人何人も来てる学生さんに、個別に教えてくれるわけです。先生、ここわからんやったと。
はい、
まあ、ここはこうしてこうしてこうして解くんじゃと。ああ、なるほどと。だから、それ添削してくださるんですね。うん、それをこう、ずっと一年間やっていって、で、まあ、西雲高校を受験するということになるわけですね。だまあ、西雲高校といえども、まあ、出題基準というのがあって、まあ、それに沿ってこう、問題が作られているけど、うん、今になって考えるとね、ほら今看護学校に教えに行ったりしますけど、はい、試験問題作るじゃないですか、
はい。
試験問題を作る側になると、作るってのはもう大変。
あ、もちろんそうですよね。そうそうそう。
だからやっぱり、過去の問題を見て、参考にして作るわけですね。はい、おそらく、高校の受験を作る先生方も、何にもね、ゼロから作るってことはないから、
はい、
過去の問題とかよその問題を見ながら作るんだと思うんですね。
うん、
だから作る以上は基準に沿って作るんだろうから、
はい、
だからそういうふうにこう、テクニックがあればね、試験には通るようになるわけですよ。うん、まあそれを勉強というのかもしれないけど、
はい、
まあそれでめでたく合格することになって、
はい、
で、まあ西雲高校に行くということになって、その当時はまだ、中学からほら就職する人がいたんですよね、はい。中学卒業して大阪に就職していたりと。それなんで、延岡行きにみんな集まって、
はい、
万歳万歳ですね、送り出すっていう習慣がまだあったんです。
はい、
で、僕は、長崎に行くことになって、やっぱりみんなが集まってくれてね。
うん、
その時の写真がこれなんですけど。
こちらです ね。持って見えてます。
そうそうそう。もうみんなが、もう学年全員ですよ。
はい。
集まってくれてね。仲が良い悪い関係なく、うん、男子も女子も全部ね。はい。延岡駅にこうして集ってくれて。で、僕はこう、ほら、めでたく。
写真がね、たくさんありますね。
そう。西雲高校の制服を。
そう。
めでたく。
はい。帽子も。
帽子も被って。はい。で、延岡駅の駅長さんがね、わーってね、今から防衛大学ですか？いやいや、僕は、ね、高校ですね。はい、長崎の高校に行くんですね。うん、もうそんな、延岡の方から見るとね、うん、ちょっと軍隊っぽいような。
そうですね。
感じのユニフォーム。
やっぱりこの帽子が何とも言えない、
ね。帽子がね。
ですよね。はい。ちょっと大人びたような雰囲気っていうかね。
そうそうそう。今からもちょっとね、行ってきます。
うん。
じゃあもう、汽車に乗る前みんなが万歳参照してくれて。はい、頑張れよと、博士頑張ってこいよと。
まあ、嬉しいですね、ね、これはね。そうそうそう。
で、まあ、そういうことで、延岡駅から送られて、
はい、
西雲に行くことになりましたけど、後にそのね、みんなが送ってくれたってことが、ちょっとね、
はい、
プレッシャーになるんですけど、うん、この時はね、もうありがとうと言ってくるぞとね、うん、いう、もう意気揚々ですよ。
はい、希望を胸に。
そうそうそう、もう頑張ってくろと。さっきね、流れてた効果のようにね、もう本当目的を持って、集って、若者が集うという感じでね、来てる人たちも九州各県から、もうトップレベルの人ばっかりですよね。 もう学校ではもちろん一番やったという人ばっかり集まってきて、もう目的持ってるわけですよ、みんな。もう医者になるってね、弁護士になると、まあ官僚になると、
はい。
いうふうに、まあそういうことで集まってるから、もうその、ぶれないっていうかね、
うん、
人をいじめたりとか、はい、批判したりとか、もうそういうことはもう全然ない。うん、もう自分のやることで、もう必死。
なんか先ほどの校歌のね、歌詞の中にもそういった節もありまして、うん、すごく ね、素敵な歌詞だなと思ったの。
もうこれ僕ね、校歌が本当に好きなんですけど、はい、まあメロディーも非常にいいんですけど、これね、人の願いに応えては、新しき世を担わんと、集う若者と書いてあるんですけど、
うん、
まさにね、
そうですよね。
時代を切り開くためにね、俺たちはここにいるんだという感じで、他の人たちもみんな、そういうふうにして集まってきた感じだったですね。
はい、
うん、だから、なんかこうね、最初の雰囲気はね、オーラに満ちてるというかね、うん、もうやる気満々の若者ばっかりっていう感じで。はい、で、僕は高校から行ったんで、高校からってね、100人の定員なんですよ。
はい、
すでに中学校から、西雲中学校から上がってきた人たちが150人いるんですね。でね、中学から上がってきた人は、どっちかというと頭はいいんだけど、こう今一つやる気がないような感じ。
ああ、そうなんですね。
やっぱりほら、小学校6年の段階で成績良かったからこう来てる人が多いと思うんですね。だからあんまりこう、自分がこうなりたい、ああなりたいと思って来たわけじゃなくて、なんとなく点数が良かったからいると。
はい。
で、我々みたいなこの中学卒業してくるともうね、こうなりたいからここにいるという、
はい、
もう手段として選んできてる人が多いから、どっちかというとこう、高校から入る人たちの方がやる気があるような感じではあったんですけど、
はい、
高校1年生の間は別のクラスなんですよ。中学から上がってきた連中とはですね。で、2年生になると一緒のクラスになる。
一緒になるんですね。
一緒になる。
はい。
というのが、進路がだいぶ違っててね。
はい。
中学から学んできた人、もう高校1年の勉強は終わってるわけです。うん、で、我々はほら、中3までの勉強をして、高校に入ってくるから、はい、そこから高校1年始まるわけでしょ。だから、あまりに、進み具合が違うんで、一緒になるのが高校2年からなんです。と思うでしょ、
うん、
ところがね。
はい。
入学して、3日目ぐらいに、まあ、数学の試験があったんですね。
はい、
まあ、そうですかと。もう僕もね、ある程度自信はあったんですね。
はい、
もう、なんせほら、47都道府県全部解いてるし、
はい、
ね、もうミスさえなければね、100点取れるぐらいのテクニックがあったわけです、ね。
はい、
よしと、かかってこいと、
ね。はい。
数学の試験があって、まあ、30分ぐらいだったかな、1時間だったかな、5問だったと思うんです。はい、確か最初の試験がね。1問目、こう、取っていった。わからん。
はい。
2問目、わからんか、次行こうと。うん、これも、よくわからん。ね、3問目、これも、わからんと。4番、わからん。これぐらいがもう手が震え出して、ね、
はい、
え？って、ね、今まで習ってきたことと全然違うじゃんって。
うん、
もう5問目、わからんって。全部わからんじゃんって。もうガタガタ震え出してね、
はい、
青ざめて。気が上がって、動転してしまって、はい、考えきらんになってくるんです。うん、はい、終わりって。え？って。1問もわからんかった
んです、ね。
そうなんですか。そしてね、難しかったなぁと思って、うん、みんなこう集めていくじゃないですか。
はい。
そしたらなんとね、周りの、同級生たちが、意外と簡単だったよね、と。嘘やろと思って、はい、一問も解けんかったよ、と思って。
うん。
なんでやろうね、と思ってたんですよ。
はい。
そしたら、やっぱりね、予想から、まあ、福岡とかね、まあ、佐賀とかから集まってくるんだけど、高校1年まで勉強してるわけで、塾で。で、僕は、ほら、自分があんまり頭が良くなかったから、テクニックを覚えるので精一杯で、うん、先まで勉強するってことは、もうしてなかったんですよ。
はい。
だからもう、高校1年の問題が出ると、もうわからなかったんです、全然。
そうですよね、うん。はい。
で、その3日目にしてね、点数が10点やった。
10
点中のもう、三角が2つでね、
はい、
5点5点。おまけですよ。
おまけ。
はい。10点なんて俺今まで取ったことないからね。
そうですね。
びっくりして、
はい。
これは大変なとこに来てしもたなと、うん。ほとんどのものが80点以上なんですよ。
はい、
10点でしょ。か、これはまずいと。
ちょっと焦りますね、それは。
焦るでしょ最初が。いや、これ10点とか取った人他におるのかなと思って。ちょっと必死で探すわけですよ、うん。自分と同じぐらいのレベルの人をね。一、はい、人いて。その人10点やったけど、
はい、
ずっと寝とったっちゅうんですよ。
え？
最初から最後まで。
はい。
嘘やろって。最初から最後まで寝とるやつと、必死で頑張って、ね、解いたの、一緒？もう思い知らされました、その時。これは来たらいかんとこ来たなと。でね、ただね、これ3日前に、 万歳万歳って送り出されてるでしょ。
やるぞって。
そう。もう帰れませんよね。もう今更。頑張ってくれよ、赤津頑張ってこいよと、ね、最初の試験が10点やったからってもう帰れないよ、ね。
まあそうですね。
こっから本当のね、きつさが始まる。
スタートするわけですね。
しまったとね、制服のかっこよさに憧れてきたけど、大変なとこに来てしまう。これはね、俺の来るとこじゃなかったなと思ってね。もうその日からもう朝も昼も夜もずーっと勉強するけど、やってもやっても追いつかないんですよ。で、その10点取った人はね、まあ、今はどうなってるかちょっと、有名人になってね。
え、どうなった
んですか？芸能界に入った。
それ、もうみんな割と知ってる。
知ってる。彼ね、北九州の人でね。
はい。
まあ、猿、産婦人科の開業医の先生の息子さんやったけど、
はい。
後にね、ズーっていう、
はい。
知ってます？
ダンスグループ。
そう、ダンスグループに入ってね。ルークという名前、名乗って、その4人のメンバーのうちの1人になった。
そう。
政府には珍しい、
ね。はい。
ほとんどの人がこうね、医者とか、弁護士とか、官僚になっていくのに、珍しく芸能人になった人。まあ彼は寝取って10点で、僕はね、必死に頑張って10点やけど、まあ卒業するときに、彼は文系に進んだんですね。
はい。
横浜国立大学に行ったんだけど、その後テレビで出てきた頃ね、はい、横浜国立大学に行ったんじゃなかった。
へぇー。
だからね、遊んどっても横浜国立大学に行くぐらい、頭が良かった。ね。次第、僕はもう、ドンケツにいつも近かったし、やっとカットついていって言ったけど、もうそういう人にはね、あんまりこう、英雄視されることもないよね。それまではトップレベルやったから、この最後に意見を求められるとか、そういう扱いやったけど、ね、高校行ってからは、誰も僕に意見を求めるっていうこともないわけですね。もう人知れず生きてるって感じ。それがこう3年続いていく、ね。なかなかこの3年は辛かった。でもね、こんなことあったんですよ、医者になってからね。もう、何の問題を出してもね、もう、解けるっていう、まあ、数人いるんですよ。僕の同級生、大久保くんっていうのがおって、まあ、彼はね、九州大学の医学部に行きましたけど、たまたま勤務先が一緒になったことがあってね、はい、で、から内科に進んだ。僕は外科でしょ。で、大久保からある日電話かかってきてね、そうって、ちょっと点滴取れんっちゃうけど、取ってくれんと。え？大久保？あの大久保が俺に頼むことがあるのかと。ああ、いいよって。まあ僕はパンとこう点滴取って。ありがとうって。大久保が俺にありがとうとか言うんやね。やっぱりほら、社会人になるとね、いろんな尺度があるでしょ。
はい、
勉強ができるできんちゅうことも、その見方であってね、はい。器用だとか、人がいいとか、よく食べるとかね。まあいろいろ、
まあ、いろんな、ありますもんね。
あるでしょ、はい。特性があって、まあ、社会が成り立つわけやけど。そういうことがほら、高校の時にはわからないじゃないですか。うん、でそのね、ドクターになった時に、大久保から頼まれて、点滴取りに行った時に、おぉ、そうなんやと。あいつほど、ね、何の問題出しても解けなかったことはない人がね、僕に頼み事することあるんだなと。あ、その時に初めてね、俺はもう医者として生きていってもいいのかなと。ふとこう思ってね。それまではこうずっとコンプレックスだったのね。
はい、
地頭があんまり良くないから、同じね、これ医者の中でも、いろんなね、大学があるわけでしょ。いい大学を出て、ドクターになった人もおればね、僕みたいに私立で、卒業しになった人も、同じ国家試験通るから、同じライセンスではあるけど、やっぱりこう、自分の中ではね、負けてる気がしてたんですね。うん、
学生の時って、その自分たちの範囲内だけがもう世界だと思ってしまいますもんね。
そうなんですよ。うん、とにかく男子校っていうのは、言うこと聞かんわけですよ。
はい、
みんなね、もういかにそのね、各地から頭がいい人がそうやって言うと、男子ですから。 あの、男子の秩序を乱す、あの、秩序をね、保とうと思ったら、やっぱりその、ある程度の暴力ね、必要なわけです。
力で。
力がね、で、押さえつけんと。この西雲高校というのはね、あの、どういうわけか、その自衛隊の関係者が多くてね。
はい。
で、まあ、寮も、あの、寮に寮館長という管理の人がいるんですけど、もう寮館長も、ね、海上自衛隊の出身の人で、
はい、
朝のスケジュールから、その自衛隊に合わせてあるんだと思うんですけど、はい、6時40分が起床なんですね、
はい。
で、6時40分になると、あの、放送がかかるんですよ。カチャってね。
はい、
そして、起床
そんな感じなんですか。
ものすごい。
一気に目が覚める。
だからもう慣れてくるとカチャっていう音でもう目が覚める。で、外に出て、点呼があるんですよ。
はい、
何号室異常なし、何号室異常なしと。で、それから体操戦で、
はい、
ところはどういうわけかね。夏は服を着ていいんですけど、うん、冬は上半身全部脱いで。
なぜですか、
ね、たわし。入学するときたわし買わないかんですよ、
はい。
もうたわし何に使うんかなと。風呂で使うんかなと思ったら、たわしで体操するんですよ。
セウン体操。
カンプマンサーズ。セウン体操を始めってね。え、ち、え、さ、し、え、さ、し、もう、朝からこのカンプマンサーズ。体操なんですよ。で、まあ、それが終わると、今度は食事と、うん。で、学校行くでしょ。で、学校行って、こう、授業を受けて、授業終わると、まあ、部活動をね、一応部活動することが許されてるんですけど、基本的に、西雲高校は、勉強以外のことは何もない。文化活動とか一切ない。例えば、音楽とか、芸術とか、普通の高校ある。
はい。
おさんはあった
ありましたね。うん、家庭科とか、ね、
あるでしょ。我々の高校は体育以外はない。修学旅行もない。
え、修学旅行ないんですか？
ない、ない。まあ、修学旅行はないけど、代わりにね。
はい。
ほら、雲仙があるでしょ、長崎にね。で、雲仙合宿っていうのが一週間あるんですよ。
はい。
でそこで、朝から晩まで勉強する。
あ、勉強しに。
で休憩時間も30分くらいしかないです。で、雲仙だから、ほら、風呂でも疲れたいじゃないですか。
はい。
風呂使ってる時間とかないんですよ、
ね。はい。
もうさっと入って、さっと上がって。夜の自習が始まる。
はい。
もうすぐね、この雲仙に行けると。雲仙は涼しいと。で、雲仙に行くとね、もうこれチャンスやと。今まで自分がね、遅れとると思ってるもんは、ここで取り戻すチャンスなんやと。って言われるけど、うん、全員行くわけですから、
ね。はい。みんな一緒ですよね。
条件変わらないわけですよ、はい。相変わらず遅れてる。だけどまあ、その雲仙に合宿に行くっていうのは、まあ、修学旅行の代わりなんでしょうね。
へえ。じゃあ学校教師で言うと、文化祭とか、体育祭とか。
ああ、体育祭はね、うんあるんですよ、
はい。
これがね、ちょっと特殊でね。あの、5月にあるんです。で、だから入学してすぐ。
はい、
5月の運動会に向けて、いきなり練習が始まるんですよ。
はい、
まあ、さっきみたいにこうね、あの、いきなり試験があったりするけど、はい、その傍らでは、まず運動会の練習。
はい、
運動会の練習って、更新の練習なんです。
はい、
で、まあ、6学年、ね、中1から高3まであるわけですけど、こう、1、2とこう、西雲更新があるわけです。
はい、
手は、まっすぐね、相手の肩の上まで上げると。で膝も直角。もう、先生、更新の練習から始まる、
はい。
で、だからもう、入った連中はね、もうすぐその感化してしまって、廊下歩くときも更新歩くんですよ。
死
に寂しい。で、その、更新が、その、運動会の時にあるんですけど、理事長先生がね、前に立ってやって、その理事長先生に頭右をするんですね。で、頭右ってね、軍隊であるでしょ、こう。こう、敬礼するね。
ありますね、みんな。はい。
でも、敬礼はしないけど、はい、こう、胸に手を挙げて、やっとこうね、手をこう、パッと、かざすわけですよ、はい。それがこうね、ずらずらずらずらっとこう言ってね。
はい。
で、理事長先生の前に行くと、カシャーン右っと、
はい、
この練習。最初からずっと、はい。男子校なんでね、女子がいない。
はい。
6年生になると、他の学年にはない特典が2つあるんですよ。
はい。
1つはね、フォークダンス。で、もう一つは、棒倒し。
はい、ああ、
もう西雲のね、
はい、
名物ですけど、
はい、
もう上半身裸で、
うん、
もう相手の、もう紅白に分かれて、棒を倒す、
はい。取り合うっていうか、倒し合う、迫力あるものですよね。
そう。で、これはもうね、とにかく勝負に勝つというのが、うん、男子校の校風なんですよね。で、6年生とかね、この3年生だけがこの勝負に挑める。
はい、
相手にね、こう、もう登り合って棒を倒すわけですけど、うんまあ、こっちは僕はあんまり興味がないんですが、うんフォークダンスはね、
はい、
最上級生に許されるね、女性との手を繋ぐ機会、
うん。まあ女性とのっていうことですが、男子校ですよね。
男子校ですからいないんですけど、はい、この繋げる女性というのは、まあ自分のお袋がね、お母さんが、
はい、
まあ来てくださった方のお母さん、に入ってもらって、 で、これ写真はね、僕のお袋。
一緒にお母様とフォークダンスを。
フォークダンスしてるところなんですけど、はい、まあ、お袋にこう、こうしてこうして教えて、で、まあ、フォークダンスが始まるわけですね。でも、中にはね、
はい、
兄弟よ、妹とかお姉さんが来てるところもあるんですよ。
はい。
で、ぜひ入ってください。
はい。
これが回ってくるときがね。
そうですよね。
もう前から、あと何曲と、うん、あと何回変わると来ると。
はい。
もうドキドキしてるわけですね。
その友達の妹ちょっと可愛かったりすると。
もうあとちょっと、あと3つと。うん、あと3つもあればいいと。
はい。
でもこれがね、その、辛抱した得点。
はい。
もうドキドキですよ。
そうですね。まあ、回ってきたんですか、その
時。回ってきました。
はい。
回ってきましたよ。もう誰のね、妹さんやったかわからんけど、うん、とにかく、ね、もう女の子ですよ。うん、女の子と
手繋いで。年齢も近いですもんね。
そうそうそう。うん、もう3年間手繋いないから。
はい。
もうこれはね、もう大得点
です。
もうそれはね、本当に楽しみでしたね。
はい。
うん、で、電気製品も持ち込み一切禁止。
はい。
だから、その、ドライヤーでこうね、髪の毛してた、うん、まあ、よそのね、福岡あたりの中学の人は髪の毛伸ばしてきてたけど、そういうことしたらダメなんですよ。僕は坊主やったからね。
はい、
全然中学校やったから。もうそういうことだったら無縁だったけど。まあそういうね、電気製品の持ち込み禁止だし、腹いっぱい今まで食べてたかもしれんけど、もう決められた食事にしかない。
じゃあ量もちゃんと決まったもんですね。
そうそう。
はい、
で、これがね、まずくてね。
あ、そうなんですか。
ご飯もね、麦が半分の麦ご飯なんですよ。
はい。
で、ご飯はお代わりしていいんだけど、はい、パッサパサでね、
うん、
僕は、あんまり食事にこだわりがないから、美味しく食べてたんですけど、もうみんなはね、ほら、いいとこの頃が多いかったからね、もう残すわけですよ。こんなもん食べられんと。で、家からカップラーメン送ってもらったりしてね。この、まあ、文化祭もあったんですけど、文化祭ほん、一日だけ、ね、あるんですけど、僕はね、3年生の時に、カラオケ大会っていうのが始まってね。
はい。
あんまりね、そのいろんな企画はないんですけど。
う
ん、
楽しそうですね、でもね。
そう。はい、その年にね、どういうわけか、僕の同級生が、まあ、高3の時にね、カラオケ大会をしようや、と言って、はい。で、僕はこれ、出場した時の写真ですけど。
カラオケ大会って
。ね、男のカラオケ大会って。はい、男のカラオケ
男の。
で、ただね、僕も、制服でもちろん出らんといかんけど、なかなかちょっと目立とうと思ってね。
はい。
制服をこう、襟のからのところを裏返しにして、中にネクタイ、してたんですよ。
はい。
ちょっとこう、遠目に見ると背広着てるみたいな
感じ。そうですね。はい。
で、舘ひろしの泣かないでよかった。
だからサングラス。
そうそうそうそう。これで優勝した。
すごいじゃないですか。
その頃ね、ま、アメリカで流行ってた、チャリティーの歌でね、スターばっかり集まって歌う、企画があって、はい、マイケル・ジャクソンとかがね。
ありましたね。
そうそう。あれをみんなで歌おうっていうの。
はい。
僕は指揮者に選ばれたこともあったんです。どうして僕が指揮者かわからんけど。だから、まあそれなりにね、僕自身は、まあ自分では暗いね、辛い生活をしてたと思ってたけど、まあ人からはね、もう面白いやつと思われてたのかもわからないですね。
実際そうだったと思いますけど。
優勝したから、賞金もらったんですよ。
賞金があったんですか？
はい、売店でね、はい、購買部で300円分買っていいと。
はい。
その300円分の商品券もらった、
うん。ああ、すごい。
そって襟カラーを買いましたけど。まあまあ、そういうね、ほんの一瞬そういうこともあるけど、うん、大部分はもう本当に勉強だけ。
勉強ですね、
だけ、うん。で、ちょうどね、その、僕は10回生なんですね。まあ、生運効果できて10、まあ、要するに10年経った頃だったんですけど、
はい、
とにかくね、その、九州では、まあ、鹿児島県のラサール高校は有名ですよね。福岡の久留米の、久留米大学の附設高校ね。もうこの二つが双璧で、ラサール附設。そこに負けるな、という気概で作られた学校なんでね。うん、とにかくその、ラサール附設西運と、まあ、九州御三家って言ったり、まあ、塾ではね、するらしいんですけど、もうとにかくその、御三家の一角を成してるんだと。もう負けたらいかんと、附設とかラサールね。と、まあ、そういうふうな、もう先生たちも、一般の高校から引き抜かれた、えりすぐりの先生たちばっかり。うん、実際その、まあ、九州各県から来てるけど、沖縄県から来てる人も多かった。
あ、
でその時初めてね、沖縄の人たちと会ったんですけど、はい、まあ、ほら、言葉違うし、ね、イントネーションも違うでしょ。はい、でもね、沖縄県にはその、進学校が、私立のね、進学校がないみたいで、やっぱりその本土に出てくる、そうなんですね。まあ、そこでその、うちなんちゅうとかね、ヤマトンチューっていう言葉も初めて知る。
うち
なんちゅうってのは、うん、あの、要するに、沖縄県の人たちのこと。自分たちのことをうちなんちゅうって。
あ、うち。
そうそうそう。はい、内側の人、
はい。
で、本土の人たちをヤマトンちゅう。
あ
おヤマトンちゅうって言うんか。
わからない。
だから、ね、あの、昔の言葉が残ってるんでしょうね。ヤマトンちゅうとは、に負けられんと。うん、言うわけですよ。ヤマトンちゅうって、
ね。誰とか、
ね、そうそう我々ヤマトンちゅうなんか。うんヤマトの人っていうことね、
はいはい、
あまあそういうね随分ね文化が違うなというのもその時初めて知ってね、うん、だから僕はあの各県のね文化にあの非常に興味があるんだけどその時に初めてねいろんな県にいろんなね、うん、あの特性があるっていうのを初めて知ったんですよね、はいまあ、それぞれの県にいろいろ来るから
そうですね
面白いな
言葉にしてもまあいろんなものにしてもね、
うん、でその時にね、はい、延岡から僕ともう一人あの行ったんですよあの同級生がね、
はい
彼も今、あの、医者になって、福岡でね、眼科の先生をしてるんですけど、あの、生まれも育ちも延岡で。で、僕はほら、久留米でね、育って、あの、延岡にいたのは4年間でしたけど、こう、長崎行った時にね、やっぱりその、延岡弁が抜けないわけ、彼。
はい、
で、ちょっとね、九州の中でも異質なんですよ、延岡弁は。普通は九州どこ行ってもなんとか倍とか、はい、なんとか体とかね、粗言粗言って言うでしょ。ここだけ、あんげこんげ。なんとかけいて。なんとかじゃがとかね、うん。ちょっと異質なんですよね、ここだけ。はい、だから、まあ、彼はほら、延岡のことしか知らなかったから、はい、ちょっとやっぱりね、言葉のコンプレックスで出遅れたとこあってね。
うん、
いうの僕はもう、久留米の言葉やったから、はい、長崎とはね、そんなにあの違いがない、イントネーションとかですね。けど、やっぱそういうこともあるわけですよ。うん、あのね、あの、遠くから来ると。
はい
なかなか交われないというね、うん、他の人たちの言葉が、
ね、ありますね。
あると、うん、ちょっと出遅れたりしたんですよね。うん、だけどまあ彼も僕よりはるかに優秀だったから、まあ、立派な先生になってね、今も部長を務めたいと思いますけど、まあそういうね、各地から来るとそういうこともあるんですね。うん、でも面白いでしょ。
そうですよね。
地元だけじゃないから。うん
生活だったということで、
そうそうそう
学校のすぐ敷地内だったんですか？
敷地内、はい。で、これもね、寮もあの A と B と C と D と4つ
ある。そんなに、はい。
で、これもまたね、あの、軍隊式とか自衛隊式で、
はい、
A とアルファ、B とだとベータ、あ、ブラボーで、C とだとチャーリー、D とだとデルタ。だから、A 棟の308号室になると、アルファ308。誰々くんと。放送があるわけ、
ね。うん、
まあそうね、スケジュールももう全部ね、決まってるし、はい、とにかくその7時から自習、で9時から30分休憩、で9時半から11時までまた自習、で11時から12時まで、まあ休憩、で、あとはもう自由。1時までは一応その電気はつけてあるけど、1時以降は自分の机の電気以外はつけたらいかんと。うん、で、寝る人は寝て、自習する人はそのまま自習。はいで、僕はもういつもね、3時、4時まで、一人だけ自習してたけど、うん、それでもね、全然追いつかないんですよ。
うん、
それぐらい。だからまあ結局その、 3年間ね、追いつけないままずっと過ごしていったような気がしましたけど、うん、だから、で、終わって、久留米大学に行った時はね、ちょうどバブルでもあったから、もう世の中はね、こんなにね、楽しいのか、そうそう、前話したけど、
はい、
もう、天井とね、床
から、ひっくり返ったの。
えってね、今までこんな辛かったのに、こんな楽しいとね、いうふうに変わったんですけどね、うん。でもその3年間はね、本当に外出することも、まあ、決まってるわけですね、外出時間がね。うん、で、長崎市内まで、まあ、その当時は、今はバイパスがあるんですけど、まあ、バスとか、電車に乗り継いで市内まで行くんですけども、40分か50分くらいかかってるんですよ。だから外出時間が3時間か4時間やから、もう向こうに行って、1時間か2時間するともう帰ってこないといけないんですね。で、普段はその、寮と学校の往復だから、コンクリートの色しか見ないわけです、目にね。だからこう、長崎市内に行って、看板とかね、赤い看板とか、黄色い看板とか見ると、もう目が痛いぐらい。慣れてないわけです、いろんな色彩に。そうそう。でも帰ってくるときは、もう目が疲れる、ね。そしてね、さっき力でやっぱ押さえつかねえかんって話したけど、年頃やから、悪いことするわけですよ。夜の中帰ってね、リンガーハット行くとか、ちょっとエッチなね、映画があるっちゅうと、もう先輩からな携帯、テレビ、借りてきて、もうそれが噂になるわけ。あいつテレビ持ってるらしい。今日なんかね、小柳ルミ子の映画があるらしい。うおー、みんな集まって、100人ぐらい。もうちっちゃな鳥で、そういうところ見つかると、まあ、こっぴどこ怒られるんですね。僕もね、一回まあ、学校の周りがね、5メーターぐらいの柵で覆われてて、絶対脱出させ
ない。そうなんですよね。
そう、はい。山の中を切り開いて作ってあるんですね。はい、で、脱出できんように、柵で張り巡らされてる、
はい、
山登ってて、かいくぐって、出る道があることあるんです
よ。はい、
先生たちは知らない。
はい、
でも、あんまり僕も腹減って、リンガーハットに行った
んですよ。夜、受け出して。
もう受け出して。で、リンガーハットで食べて、あ、うまかったと。で、帰ってきて。うん、なぜか見つかったんですよね。
はい。
じゃあガチャッ、旅館入ってきて、あがす。お前無断外出したなと。え？とか言って、調べくれとったんですけど。バレとるんじゃんと。来いって言われて。無駄ぐらい掴むんですよ、ね。で、その両がね、こう、Y の字になってるんですよ。
はい。
Y の字の真ん中のところまでついていかれて。これもうビンタですよ。バーンって、ね、いきなりビンタ。ボーン、で、一発で終わるのかなと思って、二発目、ボーンまた来て。
はい。
一歩ずつ下がるでしょ、
はい、
で一歩ずつ下がって、その、寮の一番端までずっと、一歩ずつこう、ずっと、追い詰められる。
はい、
そしたら、ぐいっと反対側向かされて、こんな反対向きにこう、ずっとビンタで、一歩ずつ下がっていって、で、途中で、あ、これはもうね、一歩大きくせんといかんなと思って、大股で後ろに下がって、
はい、回数を
減らすように。で、真ん中まで来たら終わりかなと思ったら、もっと反対の Y の方に、
また
向こうまで追い詰められて、またもう一回戻ってきて、一往復ですね。
そんなに
ビンタですね。もうこんなあれや、
うん。
で、それで終わりかなと思ったら、はい、腕立て伏せって。え？1ってこうするじゃないですか。2と。で、何回するかわからんけど、うん。10とかね。11って。あら、まだ？50って。51って。まだ？80って。81って。まだですかって。100。101。101もういきませんって。うん、でも150、151とかね。
はい。
結局200まで。
ええ。
もう200。
それ。
ローテもすし、もう僕のね、なんかほら、こうしてうつ伏せでこうするでしょ。
はい、
顔の周りをもう、汗で水たまりができるぐらいです。
はい、
200まで行って、終わり。終わりって言ってそのまま。終わり。帰っていいのかなと思って。そしたらね、200回腕立て伏せとか、せんじゃんよ、普通ね。
しませんよ、ね。
もうその日はもう疲れ切って僕も寝てしまったけど、翌日からね、腕が全く動かない、
はい。
もうカッチンコチンでね、
うん。
で、ベッドがね、4人部屋なんですけど、僕は上のベッドで、降りようとしても降りられないわけ。腕が使えないからね。
はい、
スルスルスルって降りていって。で、まあ当時はほら、そういうね、ある程度容認されてたこともあるしね。は
い、いやー、でも、かなりですね。
かなり。
それって、他の生徒さんとかも同じように見つかったら。
まあね、だからまあ、決まりを守ればね、守ってる限りは何もないんですよ。だから僕みたいにですよね、決まりを破ると、まあ、しっぺ返しがすごい、ね。 まあ、それはある程度のね、合力っていうか力はね、ないとやっぱりその維持できなかったと思うんですよ。うん、それのためにね、その体育大学の人とか、防衛大の人とかがね、うん、管理に当たってるんだ、はい、だろうと思うんですよね。
ああ、でも、ちょっと今だとね、ちょっと考えられないかなって。
今でもね、そうなんかわからんけど、ね
うん、
ただね、僕の父なんかは、やっぱりその、運動会を見に行ってね、かしらみとかいう、ね、軍隊式の敬礼とか、その行進を見てね、やっぱり、ここの学校はね、いいと。
うん、
子供たちを預けるにね、はい、安心だと。要するにその、悪いことすれば、それなりの制裁があるけど、うん、きちんとした、ね、生活が送れると。いうことで、やっぱり、
う
ん、安心してやっぱり行かせたところはあったみたいですよ。あとね、もう一つね、男子校やから、これはね、その勉強のこととは関係ないけど、自分が、ほら、モテるのかどうかっていうのは分からないわけです。
そうです
ね。男子しかいないから。
そうですね。はい。
だから勘違いしてくる人もいるわけですよ。うん、俺はモテると。
はい。
いいんだけど別にね。
それはどういったところなんでしょうね。
どう見てもかっこよくないんだけど、自分でかっこいいと思い込み出して、
はい、
髪の毛こうね、セットするとか、まあ、制服をちょっとね、こう、爪襟を少し外して、とか、袖をこうね、折り曲げたり、
ね。はい。ちょっと崩してね。
そうそう。で、自分の名前をこう、ちょっと修飾してみたりとかね。はい、例えば、僕やったら、生太郎やけど、IK ってこう書いてみたりとかね。
うんうんうん、
女子がいないから、批判する人がいない。
はい、
そう違うよっていう、
ね。女子がいたらね。
そうそう。あ、バカじゃない、ね、
なんか言われるようなことでも。
そうそうでも、自分の世界にこうどんどん進んでいってしまうわけです、
うん。
それとかね、その、クラスマッチなんてあるんやけど、
はい、
男しかいないから。それまで僕はほら、黄色い声援があるわけです。例えば、バレーのクラスマッチとかあると、うん、かっこいいプレーに命をかけるわけですよ。うんうん、上がったら、パンって打つ。
はい、
それを他はダラダラしとってもいいわけだけど、1プレイがかっこよければいい。
うん、
黄色い声援を浴びるけど、うん、男のクラスマッチになると勝負なんですよね。
はい、
勝つか負けるか
ね。そうでしょうね。
そう。だからもうね、熱いわけ、クラスマッチがね。うん、普通、そうでしょ？公立の中学校でね、
うん、
クラスマッチで遊びじゃないですか、ただのね。はい、で、モテると思ったら、いいプレイ1個すればモテるわけ、うん。ところがね、もう勝負やから、もう最初からね、もうポン、バチンと。おいって。
本気で。
熱くなるなよと、クラスマッチぐらいで。だけども、男だけ集まるとそうなんですよ。とか、こう、風呂に入ってね。まあ、風呂、裸でしょ、
うん、
で、こう、シャワー浴びようと思ったら、こう、並ぶわけだけど、うん、並んでる間に、こうね、筋肉、こう、動かし出してね。うん、ピクピクさして、
はい。
男をアピールしてくるんですよ。おらおらってね。俺の筋肉すごい。
は
い、男だけやとそうなるんですよ。
うん、
だからね、その、体鍛えに来てるわけじゃないけど、うんやっぱりおのずとね、男しかいないと、男って順位性やから、ね、まあ、そういう本能が働くんでしょうね。そういうね。
現在は共学なんですよね。
そう。2009年から、
はい。
中学校が共学となっているというふうにね、うん。だからもう共学になって長いんじゃないですかね。
ですね。
うん。だからまあ、とにかく僕が入った頃はもう超硬派学校です。
はい。
もう、軍隊式やし、うん、ラサール区説に負けるなとね。という興奮やし。とにかくもう、1秒たりとも時間を無駄にするんだと。もう勉強だけすればいいんだと。で、まあ、集まってきた人たちも実際そういうね、はい、志で集まってきてたから、時代にマッチしてたっていうことはありますよね。うん、
はい。
だから今もね、その、同級生とか先輩後輩に、西雲高校出身っていう人は多いですよね。
はい。
お医者さんの業界にもですね。だからまあ、まあそういうのがね、一つのつながりになって、助けてもらったことも何遍もあります。
うん。
でね、覚えてもらったこともあるし。僕の専門としてる肝臓もね、長崎大学の肝臓外科の教授は、西雲の先輩やしですね。
はい、
今の僕が所属してる、所属してた久留米大学の第二外科の教授も西雲の先輩。まあ、優秀な人ももちろん多いけど、医学部に進んだ人が多いから、
うん、
この業界では随分ね、僕は得をできたと思う。この放送をね、先輩たちが聞いてくれてるそうなんですけど、やっぱり西雲の先
輩多いですね
聞いたぞ明かすと、
うん、
ボロッカスってよくなる
だけど共感してもらえるところもたくさんあるんじゃないでしょうか、ね、
今日の話聞いたらですね、もう先輩たちも涙してると思いますよ、うん、おや凍える街に一人未来の姿が見えないうずくまったまま
本当の心隠して愚かなことは目を伏せて何もしないこと傷つくのを恐れ大切な愛を見失う暗闇を手探りで夜明けも止めさないよ迷路のような毎日を抜け出す
卒業式の時とかは
そうなんです、はい、あの帽子をね、はい、今日持ってきたこの帽子ですね卒業式終わるでしょ終わって最後の挨拶が終わったら帽子を取ってパッ投げるんですよ、
うんはい、
わーって投げて、はい、その後ダーッと走って外に出るんです、
はい、
自衛隊のねあの、まあ、いわゆるその幹部候補生学校、はい、防衛大学がねこんな風にして卒業これ多分あの世界中の、はい、あのまあ、そういう官方生学校での卒業式にして伝統だと思うんです
よ。よく見ますよね。そういうシーン。
愛と青春の旅立ちなんですね。我々の学校も最後、帽子をパンと投げて終わるんです。で、その帽子を、あの、あらかじめ、ね、決めてね、後輩が、うん、あの、誰々さんの誰々が持ってくる。うん、で、内側にこう名前を書いてます、
はい、
まあ、そういう係を決めて、後で回収するんですけど、もうそういうものがもう段取りとして決まってるぐらい、恒例行事で、うん、帽子をパンと投げて、わーっと走ってて、
はい、
これがもう一番最後これで走って出ると終わり
まあいいですねでもねそうそ
う3年間が終わった、はい、だからもう自分がねこう投げた時、うん、涙が出たやっぱり、はい、言いを耐えたと
耐えたと
頑張ったのねその帽子をねこれがこれです、
はい、
定期的に、
ねはい、手入れをして
手入れしてそれほどねもう昔はきつかったっ、ねうん、ことを忘れないようにと思ってね、はい、これもずっと持ってるんです
ただですねまあ、冒頭に効果を、ね、ああ流しましたけれども、はいはいはい、今度はその前に参加というものがあったんですよね。
あ、そうそうそう。まだ新しかったんです、学校がね。うん、だから、効果がなかったんですよ。で、僕が入った時には効果できたばっかりだったんですけど、はい、それまでの先輩は、星雲参加というのを、まあ、効果として、まあ、歌ってたみたいな。
はい
僕はね、あんまり馴染みがないんですけど、はい、この参加を作ってくださった、歌詞を作ってくださった中村元光先生、はい、ま、原告、いや、古文か、古文の先生、国語の先生だったんですけど、すごくいい先生だったんですね。まあ、個人的にお世話になったということはなかったけど、中村先生の授業はね、僕は好きだった。で、わかりやすく説明してくださってね。はい、もう数学の、もう物理も科学もどれも難しかったけど、うん、国語ね、古文だけは、なんかこう少し、憩いの時間だったように、
そうなんですね。
中村元光先生、岩蔵って書いて、岩蔵先生、岩蔵先生ってみんな言ってたけど、はい、中村先生の授業は面白かったですね。
まあ、そういう先生がいらっしゃると、なんか、楽しいですよね。その先生の授業の時は、ね、みたいな、
うん。だけどね、ほとんどの授業は、特にもう僕は物理とかね、数学がもう、なかなか苦手で、
うん、
難しかった。まあ、中でも生物とか科学とかね、いうのは割と好きだったんですけど、はい、でも、授業も無機的でね、
はい、
こうカンカンカンカンカンと数字をこう、これなって、これなって、これなって、こうなると。3の事情と。で、終わっていくから。うん全然、感情がないというかね、無機質な授業で、うん、あんまりこう、ね、好きじゃなかったけど、まあ、生物とか科学とかいうのはね、わりかし医学系に進みたいということもあったのかもしれないけど、はい、まあ、星雲の授業の中では、割と理解しやすかった、うん、と思うんですけどね。
うん、いや今日は先駆け、星雲高校、テーマに ね、お話ししていただきましたが、 今、振り返って、どうですか、
うん、この。ね、はい。まあ、ほんとね、超硬派の学校だったと思うんですよね。はい、で、まあ、女子と話すこともなかったし、だから大学入って女子と話したときに、あまりにキーが高いから、耳がちょっとね、耐えれないというか、ね、使ってないところ今までね、はい、使ったって感じがしましたけど、もうそれほどに硬派な学校で、うん、だからまあ、そういう環境でね、3年間勉強したっていうことが、僕にとっては多分ね、良かったんですよ。僕はやっぱね、まあ、基本チャラい人間ですね、いろんなことに流されてたんじゃないかと思う。はい、で、ただね、みんなが送り出してくれて、万歳三唱でね、もうそのことだけが、延岡に帰るのを踏みとどまったことになりましたけど、まあ、そういうね、何にもないところで、勉強に集中できたということがね、うん、やっぱり、まあ、その後、医学部に合格することができたんだろうなと、はい、礎になったんだろうなとは思います。あそこに行ったがために、その後の人生があったんだろうなと思いますね。
そうですね。
うん、あ、そうそう。ちなみにね、はい、宮崎県から行ってる人はほとんどいなかったです。
西雲高校。
うん、はい。もう数えるほどしかいなかった。6学年ね、中3から高3まで合わせてもう10人ぐらいだった。
はい。
だからまあ、宮崎県ではあんまり知名度がなかったけど、宮崎県でね、その文化祭の時に各県展をするんですよ。宮崎県展とかね、はい、福岡県展とか。
県によって。
県によってね。うん、で、福岡県とかね、これいろんなものがありすぎて、焦点がなかなか定まらんけど、これは宮崎県ではね、もう、やることが、まあ、例えば、青島、ね、
うん、
高千穂、
はい、
から、神楽、もう、それ、焦点が絞れるから、はい、もう、非常に入る人が、お客さんが多くてね、ウイローとか、販売したんですけど、もうすぐ買ってい ったんですよ、
は
い。儲けもたくさん出ました。
あ、そうなんですか、それ良かったですよね。
その儲けたお金でね、焼肉食べ行った。宮崎県にはみんな団結してましたよ。
はい、
で、星雲ラリーっていうのがあってね、うん、その決められたコースをこう一周して、
はい、
一日かけていくんですけど、各県ごとにチームを作るんですね、うん。宮崎県はもう一チームだけだけど、はい、宮崎県のチームはね、優勝しましたよ。
すごい。
だから、早くてもダメ、遅くてもダメ。
はい、
決められた時間通り行く、
うん。
宮崎県の我々が1位。
そういうところ
は
いいです、ね、
団結してるでしょ、宮崎県、はい。これちょっと今日言うとかんで。
よかったと思います。さあ、最後にですね、もしかしてその西武高校、目指すという方もいるかもしれないですし、ね、または卒業生の方、聞いてらっしゃるかもしれません。うん、はいはいはい、何かメッセージありますか？
まあ今はね、詳しくは僕は知らないけど、甥っ子が西雲高校に行ったんですけどね、はい、多分、硬派な学校で、だと今でも思います。まあ当時ほどはないにしてもね。だからまあ僕みたいな子だらけた人間にはね、ぴったりですよ。朝から晩までスケジュール決められて、何を尊重するのかね、何間違ったらどうなるのかって、きちっと決められてる。だからこう、自分がね、だらけた人間だと。ふらふらふらふらしそうな人は、西雲高校ぴったり。もう男塾みたいな。
はい。まさしく。
まさしく男塾。はい、まあ、先輩方にはね、本当に今でもそうです。西雲だと、僕はね、僕ギリギリ制服を着てた人間ですけども、やっぱり同じ西雲の同輩ということでね、可愛がってもらって、おそらく一生、こういうつながりがあるんだろうと思うんですけど、医者以外でもね、まあ弁護士になった人もいるし、官僚になった人もいるし、まあそういうつてが自分にあるっていうのはね、本当に生きていく上で、頼りにしてますと。まあ相談に行ける人たちが、まあそういう世界にいるっていうのは、ちょっと自分の中ではね、心強いという感じはしてますね。だから、まあ自分では少し自信を持って生きていくような、生きていけるような気がしてます。
今日はありがとうございました。
どうも、取り留めのない話です。すいませんね。どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バスイッタス、いかがでしたでしょうか。今回の選曲は、赤須委員長セレクト、ズー、チューチュートレイン、渡辺美里、マイレボリューション、ジ・アルフィー、希望の鐘が鳴る朝に、でした。また次回お楽しみに。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。バス・イースターズ、それは何ですか？この番組は医療法人、親和会、延岡共立病院の提供でお送りしました。